こんにちは。今日の探究テーマは、社会学者の宮台真司さんの視点を通した国に頼れない時代の生存戦略。これですね。
はい。
お手元の資料は、宮台さんと川島正樹さんの、対談ブログですね。
ええ、そうです。
早速ですけど、宮台さんの、大きな船は沈みかけている。船の席を争うんじゃなくて、仲間とボートを作って脱出しろっていう提起。これかなりインパクトありますよね。
そうですね。単なる比喩っていうだけじゃなくて、現代社会へのこう鋭い問いかけになってると思います。
はい。
で、今日の課題は、このボートを作るっていうのが、じゃあ具体的にどういうことなのかっていうのを資料からこう深く掘り下げていくことかなと。
なるほど。
ハーバーマスの理論から日本の歴史とか、あとは天皇論まで結構話が広がってますよね、これ。
そうですね。まず中心にあるのがそのボートの考え方。いわゆる勝ち国を目指す競争自体が、沈む船の中でのなんか無意味な関取争いなんだと。
ええ。
身も蓋もない言い方ですけど、本質をついてる気もします。
そうですね。で、重要なのは沈む前提で自分でボートを作れと。しかも仲間を助けられるようなボートをっていう、そこですよね。
ああ、なるほど。
単に個人で逃げるんじゃなくて、こう相互扶助の小さな共同体を作りなさいと促してる。ここが、単なる悲観論じゃない、建設的な提案の、なんていうか、核なんでしょうね。
なるほど。じゃあ、なぜそんなボートが必要になるほど、現代って息苦しいのか。資料だと、川島さんがハーバーマスの理論を引いてますね。
ええ。
システムの世界。つまり国家とか市場経済みたいな、こう効率重視の外部ルール。これが生活世界、つまり共感とか信頼で成り立ってる家族とか地域みたいな内内面的なつながり。これを心象してるんだ、と。
その通りですね。かつての日本の世間様なんかも、良くも悪くもすごく濃厚な生活世界だったわけですけど。
はい。
今はその効率とかルールっていうシステムがもう隅々まで入り込んできて、人間関係がこうドライになってるというか、引用にもありましたけど、システムが生活世界に入り込むことで自由や共感が失われるっていう、これが閉塞感の大きな原因なんだろうなと。
例えばなんか地域の祭りとかが補助金とかそういう行政のルールに縛られて、だんだん形だけになっていくみたいなイメージですかね。
ああ、まさにそういう感じですね。
で、そのシステムの代表格が国ですけど、宮台さんは私たちが今国イコール日本って考えてるこの意識自体が実は比較的新しいものなんだとも指摘してますね。
ええ。
日清戦争より前はむしろ自分の所属する藩、例えば会津藩とか長州藩とか、そっちの方が人々にとってリアルな国だったと。
いや、これはすごく面白い視点ですよね。当時の藩っていうのはまさに生活とか文化とか仲間意識が根付いた生活世界そのものだったわけですよね。
はいはい。
だからお国のためにって言ったら、それはもう藩のことだった。国家っていうなんかこう抽象的なものよりよっぽどリアルな貴族意識があった。
なるほど。
だからこそ立派な人の基準も今みたいに学歴とか地位じゃなくて、その共同体の中でちゃんと信頼されて尊敬されるリスペクタブルな存在かどうかっていう価値観がもう根本的に違うんですね。
話はさらにもっと根源的な、天皇論にも及びますよね。宮台さんはその吉本隆明の理論を引いて、共同体の原型っていうのは母が同じっていう派系的なつながりにあったんだと。
ええ。
それが武士の支配、つまり地形的なシステムに移っていく中で、母的な要素がなんか薄れていって、天皇は男系であるべきだっていう考え方が強調されるようになったと。
宮台さんはこれを、天皇を都合よく道具として使いたい人たちの論理って、そういうふうに見てるんですね。
ああ。
で、むしろ共同体の結束における母の力、その重要性を再評価してる。資料にあった、あなたは人のために死ねますねっていう母の問いかけが持つ力。
はい。
これはやっぱり出産っていうその命がけの経験に裏打ちされてるからこその説得力であって、地形的な論理だけじゃこう説明しきれない、共同体の根源的な絆に関わる力なんだと。
なるほどな。ここまでの議論を踏まれると、宮台さんが提示する生存戦略、つまりそのボートの作り方の要点というのがだいぶ見えてきますね。
そうですね。
まず一つ目は、システムへの過度な依存から自立すると。
はい。
二つ目は、抽象的な国のためじゃなくて、目の前のあなたっ ていう具体的な仲間のために行動する。
そうそう、そこが大事なんですよね、具体的な。
で、3つ目は地位とか学歴みたいなシステムの中の評価じゃなくて、共同体の中で尊敬される立派な人を目指すこと。
うんうん。
4つ目はこういう歴史とか共同体の根源を知ることで、現代のなんか当たり前を疑う視点を持つこと。
はい、それも重要ですね。
そして5つ目が地形的な価値観だけじゃなくて、母的な力、つまり生命への畏敬とか他者への献身みたいな価値観をもう一度ちゃんと評価することでしょうか。宮台さんの人間の自然な感情は仲間のために戦うことだという言葉も、まさにこの文脈ですごく響いてきますね。
まさにこれらの要点ってなんかバラバラじゃなくて全部つながってるんですよね。
そうですね。ボートを作るっていうのは単に物理的な避難場所を作るってことじゃなくて、こういう価値観を共有する人間関係そのものをもう一度作り直していく、そういうプロセスだって言えるでしょうね。今日は宮台真司さんの議論を手がかりにして、大きなシステムに頼るんじゃなくて、信頼できる仲間と小さな共同体、つまりボートを作ることの意味、これを探求してきました。
ええ、あなた自身の周りを見渡した時に、本当に信頼できる仲間って誰なんだろうとか、自分は何のためになら行動できるのかなとか。
はい、資料にあった実践チェックリストなんかも参考にしながら、ご自身のボート作りについてちょっと考えてみるのもいい機会かもしれませんね。
そうですね。そして最後に一つこんな問いを投げかけて終わりたいなと思うんです。
はい、もしこういう小さなボートがこう無数に生まれていったとして、そのボート同士っていうのはどうすれば互いに協力し合って、沈んだ船と同じ過ちを繰り返さずにいられるんでしょうか。
なるほど。
この問いを、あなた自身の思考のちょっとした出発点としてぜひ考えてみてください。